ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。9回目となります講師は、熊本大学大学教育機能開発総合研究センターの准教授、合田佳子先生です。合田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、合田先生なんか聞くところによりますと海外もねずっとねいらっしゃって。
そうですね、はい、
その時の教え子さんとか NASA に行ってたりするんですって。
そうですね、 NASA で働いてる方が、うん、授業を取りに来てくださったりしてました。
はー、何を習いに来るんですか NASA の方が。
私が教えてたのは、うん、コンピューター教育入門っていうことで、はい、まあ、NASA のその人事教育などをしている研修部門の方が、まあ、修士課程の、学位を取りにいらっしゃってて、はい、コンピューターをどう教育に使ったらいいかみたいなことを学びに来てました。
はあ、もうこれだけで、まあ、宇宙好き NASA 好きの私からしますともう合田先生のランクが3段階ぐらい上がります。はい、すいませんね、失礼な話でごめんなさい。というのがですね、実は、合田先生の専門がその教育工学、
はい、
ね、そして英語教育、
はい、
ということなんですけれども、これはどういう研究なんでしょうか。
英語教育は、うんうん、分かりやすいかなと思うんですね。
はい、
教育工学っていうのは、うん、まあ、いろいろな新しいテクノロジーとかを、まあ、教育にどう応用したり、うんうんうん、適用していくかっていうような学問になってます。う
ん、なるほど、
はい、
そこで先ほどのやはりコンピューター教育とかっていうのもやっぱり関連してくるわけですね。
はい、
その具体的にはその教育工学というのはどういうふうなことになっていくんですかね。
そうですね、うん、例えば、まあ、新しいスマホとか、うん、iPad とかテクノロジーが出てきた時に、はい、まあ、そのまま小学校の授業に持っていったからといってうまくいくわけではないので、その新しいテクノロジーをどのように、まあ、授業で使うか、学習内容はどうするか、活動はどうするのかっていうようなことを考えながら、まあ、教育効果効率が上がるような形でこううまく融合させていくようなところを、まあ、研究しているような学問です。
海外とか、まあ、特にアメリカとか、まあ、日本でももうちょっと始まってるんですかね。例えばそういうデジタルデバイスを使った iPad とかを使った授業とかですね。
はい、いろいろ取り組みはされてますね。はい、
まあ、単純に先生やっぱあっちの方にこうどんどん進んでいっちゃうんですか。
それはまた一概にも言えないんですよね。今までのコミュニケーションとか、うん、まあ、友達とのやり取りとか、うん、先生と子供とのやり取りとか、まあ、親と子供のやり取りとか、うん、はい、いろいろ大切なコミュニケーションがあるので、うんうんうん、まあ、一概に全部コンピューター化するテクノロジーを使うと教育が良くなるかっていうとそうでもないので、まあ、そこをうまくそれぞれの良さを生かしながら、うん、こううまく融合させられる統合させられるようなところが見つけようとしているような感じですね、うんうんうん、今。
なるほどですね。はい、もういろんなテクノロジーがもう特にここ10年ぐらいってもう激変してますよね。
そうですね、
もう我々もちょっと、はい、もうちょっとでもなんかね勉強し損ねるともう追いつかないみたいな。
そうですね、
で社会人もちょっと思っちゃうんですが、
はい、
そういうのはやっぱこうなんですかね、次々追いかけていかないとっていうものでもないわけですか。どうなんでしょうね。
そうですね、新しいものが入ったからそれが一番いいっていうわけではないです、うん、まあ、教育から見てみるとコミュニケーションの方法が変わったりとか、うんうん、あとはまあ、それぞれデバイスによっても、まあ、画面サイ例えばですけど、うんうん、画面サイズがもうコンピューターですとこれぐらいの大きさ、うん、スマホですとちっちゃくなるとか、うんうんうん、まあ、同じ学習内容を学ぶのに同じような提示の仕方では、うん、やっぱり学びづらかったりするので、 まあ、それぞれ の, あの出てきたデバイスとか出てきたあのコミュニケーションツールとかを、まあ、見極めて、まあ、良いものをこう学習の中に取り入れられるようにしたいなとは思ってるんですけどね。
やっぱそれぞれそのいいとこ悪いとこ適材適所があると。
そうですね、はい、
なるほど。それからあの先生、そういうのってやっぱり個人差というのもあるんですか？受け取る側、
それは結構あると思いますね。で、あとはなんか反対に言うとその個人差の、うん、まあ、学び方の違いっていうのを、うん、まあ、克服するというか、ためにもいろいろなあの学習の配信方法だったり、うんうんうん、学び方だったりが提供できるようになっているので、うん、まあ、そこもあのもう少し研究を進めていくと、まあ、私に合った学び方で学べるっていうような時が来るかなとは思ってますね。
要はテクノロジーのハードの部分だけじゃなくて学び方っていう、まあ、それを生かしたソフトの部分までも全部研究をしているという。
そうですね、含めて、はい。
もうね、やっぱりほら、僕も学生時代、思い返しますとね、
はい、
もう好きな科目とかは、
はい、
もうよかっていうぐらいするわけですよ、
はい、
絶対試験に出らんけんっていうところまで勉強したくなる、
はい、
かたやそうでもない科目はもう教科書すら開かないみたいな、まあ、ちょっと偏屈だったかもしれませんけど私の場合はちょっとそれぐらいほら個人によってさ、はい、その学びへの姿勢も違うし、また先生によってもほら違ったりするでしょ。
そうですね、
習熟度合いというのがですね、その辺というのはやっぱ相当あるんでしょうね。
そうですね、まあ、いろいろな要因があるので、うんうん、まあ、こういうふうに勉強しなきゃいけないとかこういうふうに学ばなきゃいけないっていうことはなかなか言いづらいんですけれども、まあ、今あのおっしゃっていただいたように興味があればやっぱりこう自分から進んで学んでいくので、まずはどのように興味を持ってもらうかっていうところから入るかなとは思うんですけ ど,
なるほどです、ね、もうそこがまず入り口になってくるわけですね。
そうですね、まあ、あの小さい時とかは、うん、まあ、あのこれを学びなさいって言われなくても、うん、新しいことに挑戦して、はい、できると嬉しいみたいな、まあ、子供の頃はそれを繰り返していろいろ学んでくるんですけど、いつからか忘れてきちゃうことがあるので、なんかそれをうまくずっとこうつなげていきたいなっていうのは思ってるんですけどね。
あれいつからなんか変わっちゃうんでしょうね。ちっちゃい頃、小学校入る前ぐらいまではほらその何かができること、できたこと、それから知ったこと、単純に嬉しいじゃないですか。
そうですね、
いつの頃からかなんかあめんどくせえみたいなことになっちゃったりとか、
なんか多分その興味を覚える前にやらなきゃいけないみたいな強制的な勉強になっちゃってるところが、まあ、あの学びじゃなくなっちゃってるのかなっていう感じがしますよ ね。
なるほどですね。
興味があったらそのままどんどん行くんだとは思うんですけどね、うんうんうん、
やっぱそこの入り口のところがすごく大事ってことですね。
大事ですね。
先生、なんか具体的なこれまで の, その研究で、こういう例がありましたっていうのはいくつかありますか？
まあ、あの私は、うん、まあ、あのうちの妹が4人子供いるんですけど、うん、その4人の子供の成長を見てるとすごく、うんうん、私自身が学ばせていただいてるような感じで、
はい、
まあ、例えばうちの甥と姪の話なんですけど、うんうん、まあ、学び方の多様性、いろんなことがあるんだなっていうのを実感したっていう話なんですけど、まあ、姪が2歳の頃、まあ、あの出張ごっこっていうのをしまして、あのなんか小さいキャスター付きのコロコロのカバンありますよね、はい、あれを持って行ってきます、ただいまっていうのをもう何回もやってるんですよ。それがすごい楽しいみたいで、で行ってきますっていう時になんかぬいぐるみですね、小さいぬいぐるみがそのキャスターに挟まっちゃったんですよ。
あらあら、大変
で行かないわけですよ、
ええ、
でそのぬいぐるみをどければ進むよっていうことを、うん、まあ、教えるというか見せるんですよね、
うん、
そうすると、まあ、また行ってきます、ただいまって言うんですけど、甥、うん、が、小学校高学年だったんですけれども、うん、なんかいたずらじゃないですけど、じゃあちょっと鉛筆が入っているケースですね、はい、筆箱をちょっと置いたりするんですよ、わざとその通り道に、
はいはい、
で
ちょっと意地悪するわけですね。
意地悪するんですよね、うんうんうん、で トキャスターを持ってきた2歳のメガトコトコ歩いてきて、あっていう感じでどかしていくんですよね、うん、なんかそういうのを繰り返していて、うん、でまああのメイがそのものをどかしてこうキャスターがこう行くんだっていうことを学んでいるのと同時に、うん、うちの甥はそのいろいろなものを置いて、うん、これでもわかるかなあれでもわかるかなっていうのをまああのこちらから見ると実験というか、うん、研究してるように見えて、なんかあのちょっとしたことなんですけど、まああの普段の生活の中に学びとか研究心とか探究心とか、うんうん、まあなんかいろんなことが発見できる出来事でしたね。
ただ遊んでるように見えることでも、
そうなんですよね。
よく見てみるとそういうことなんですね。まあ、さっき要は興味を持つきっかけとか、ね、そこから入いかに入らせるか、そして、何を使ってどうやるか、やり方まで含めて、何を使うかも含めてですけど、まあ、そういうことを全部研究をしてらっしゃるわけですよ ね、 だからね。
そうですね、はい、
例えば、
はい、
そういうのをね小田先生からちょっと話聞きたいなとか、
はい、
もううちの子もようわからんとですよみたいな、
ええ、
そういうことあると思うんですが、
はい、
そういう先生からお話聞く機会っていうのは何かあったりするんですか？
そうですね、講演会とか呼んでいただけたら、うんうん、まあ、伺ってお話しさせていただきますし、まあ、これから熊本大学の公開授業とかでも、お話しできるような形にしていきたいなと思ってます。
はい、まあ、ですので、まあまあ、学校関係者、まあ、一般の地域の方でもいいかもしれませんね。お母さん方が先生呼んで、そういったことをちょっと話を聞くと、まあ、子どもたちの教え方とかにも、ね、見方も変わってくるでしょうし、やり方もね、
そうですね、
大変参考になっていくんじゃないかなと思います。はい、ということでぜひ、悩んだ時には小田先生を呼んでみてくださいアドバイスしてくれると思いますよ。はい、ということで今日はですね、熊本大学の大学教育機能開発総合研究センターの准教授合田佳子先生を講師に迎えてお送りいたしました。合田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊平ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。